FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。さあ、それでは第二金曜の人にぞっこんはいつものように静岡市にある朝畑遊水地を舞台に、大勢の皆さんが環境に取り組んで一緒に生きることに取り組んでいる、そんな団体の中からお越しいただいてお話を伺っています。今回はですね、静岡県環境アセスメント協会の理事長、河合光一さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
環境アセスメントって私たち最近本当にね、新聞でも聞きますし、よく見たり聞いたりっていうことなんですけど、
はい、
何を指して環境アセスメントっていうんですか？
そうですね、皆さんがバラバラに考えたことを話し合って知恵を集めて、より良いものに変えていく、そういうプロセスが環境アセスメントっていうことだと思います。
は
い、私たちの会社は今から45年前にできましたし、
はい、会社と言いますと河合さん、
環境アセスメントセンターという会社ですができましたし、はい、あと今日の静岡県環境アセスメント協会も、やはり35年ぐらい前ですね、静岡の豊かな環境と安心な生活を守ろうということで、県内の企業が集まって作りまして、で今日まで、いろんな調査研究や、イベントなどをしながらですね、環境アセスメントを広げてきたというふうなことになります。はい、
40年って言ったらだいぶ変わったんでしょうね。
そうですね、何かいいものを決めると言っても、いいものが時代によってどんどん変わっていってしまいます。でそれを追いかけるような、待ち受けるような、いや待てよと思って深く考え直してみるとか、そんなことを繰り返しながらですので、技術の進歩もありますし、社会の状況や人の心の変わり方によっていいものが変わっていくっていうのが、この環境アセスメントの難しいところかなって、思いますけれども、
なんか作るにしても何にしても、今そのリニアなどにしても影響がどうかということに対して環境アセスメントっていうような言葉が出てきたりするんですけど、その影響って言ったってね、その一点見てどうこうっていうものでもないでしょうし、
いくつかのシナリオを考えて、それぞれのメリットとデメリットをこうきっちり精査してみてですね、比べてみるとか、また世代によって、考え方も違うところですので、
違いますよね。
だから誰の意見を優先しようかなっていうところをですね、
そうですよね、
いろいろルール作りしたりしていきながら、であとはそれで決まったら、今度はそれが本当にいいもの、いい結果になるように、みんなで力を合わせていくってことがないと、スパッと決まるものではないんじゃないかなというふうには日頃感じます。
いろんなそのプランを出してもどれを取っても、言ってみたらその飛び抜けていいというわけではないということですか？
そうですね、ですので、いろいろこう点数付けをして比べるものもあれば、めったにないリスクだけど大きなリスクが中にないだろうかというようなことを重点置く場合もありますし、それはやはりできるだけ透明性を高めてオープンにして、多くの方に見ていただいて、よしこれでやろうというふうに気持ちを揃えていくというところかなと思いますので、はい、
ちょっと防災にも似てますね。
そうですね、実際それをやる人たちが主役にならないと、机の上でいい計画はできないんじゃないかと思いますので、関わる人、そしてこれから未来に生きていく人ですね、ですから、誰でも知恵を集めるのはいいことですけれども、やはり今行っていることは10年後20年後に影響が出ますので、今お若い方たちにしっかり決定するときに情報と、少し権限のようなものですね、与えてあげて、その上で議論をしたり決めていくということがいいのかなというふうには、私もだんだん年を取ってきましたのでそのように思っております。
それいいアドバイスですよね。つまり、若い方たちが生きていく環境、社会を作るためのルール作りに関わってらっしゃるので、決定するのは自分たちに責任を持って決めていきなさいよっていうことになりますもんね。
そうですね、そうであればいろんな困難にも立ち向かって乗り越えて、またそこで一つ上の 新しいいい未来っていうのを手にすることができると思うので、
そうですね、
やっぱりチャレンジする気持ちも一緒に持って決定していっていただきたいというふうに思いますね。
そうですね、はい、でその最近その換気アセスメントって言葉、今リニアっていう話も出たんですけども、それでも生き物のこととか植物のこととかも出てくるんですけど、
はい、
まあ気になるのは本当に駅前までクマとかサルとか出てくるようになりまして、
はい、
これも換気アセスメントの仕事になるんですか？
そうですね、あの環境アセスメントの作業の中には、うん、なんでそうなってるのかなっていう理由を考えて、でその理由に合わせた対策で、場合によってはその対策がとてもお金がかかるんであれば、あのできないので、じゃあこれは仕方がない我慢しようっていうふうな決定になることもないとは言いませんので、まず仕組みをしっかり考えてどんなことができるのかということをあの考えることですので、じゃあなんで駅前にこのクマが出てきたんだろうと、じゃあこのクマが人に危害を与えず、クマも困らないようにするにはどうしたらいいんだろうっていうようなことを考えていくのは、まさにそういったあの分析で、まあ、アセスメントの一つの考え方ですね、
はい、まあ、いろんな理由があるんだと思いますけど、はい、河合さん、どうしてクマは出てくるんですか？
そうですね、まあ、あのそもそもじゃあ昔はきっと動物と人はすごく近くに住んでいたと思いますが、うん、あの人間の活動がどんどん広がっていく、うん、そういった中で少しずつ少しずつ住み上げといいますか、外へ外へ、人間の社会の外へ外へいろんな動物たちが、まあ、追いやられていった部分があるんじゃないかと思うんですが、うん、今言われている通りに人口が減ったりとかですね、また町が小さくコンパクトになっていくと、逆にその外だったものがだんだんこう地のようになっていく、なんか人間がこう真ん中に、
うん、
だからあの鹿あの熊がこの辺に柵を立ててるつもりがですね、向こうから見ると動物園の動物と人が
入れ替わっちゃって
外から見物されてるような、そんな風な近づきがあるのかもしれませんね。
山里もある程度人間がいて、はい、で山に入って仕事をして、はい、火も焚いてなんていう時には、はい、そっからあっちは人間がいるから行かないようにしようねって動物も言ってたものが、
はい、
その人間が少なくなって山仕事がなければ、はいはい、やった自分たちの陣地広がったってなってくる、
はい、
でそれがどんどん真ん中に真ん中に来て、
そうですね、であとやっぱり動物も生きていかなきゃいけませんので、はい、あの人がいっぱいいるところに美味しいものがいっぱいあるぞって思う、
気づいたんですね、
はい、でも今までは人がいっぱいいたからなかなか行けなかったですけれども美味しいものがあそこにあるって分かって、だんだん人も少なくなってくればですね、ちょっといただこうかな、それは山で何か食べ物を取れるずっと楽ですからね。
そうですね、まあ、人間と同じ感覚ですよね。す、はい、楽なところに来るわけですよね、
みんなとてもあの頭のいい生き物ですので、すぐ覚えてしまうんじゃないのかなと思いますね。
は、はい、ここはそれじゃまた住み分けをするための努力を人間側がしていかないといけないってことですね。
そうですね、ですからそういう興味を引かないようなとかですね、お互いがこうぶつからないように、すれ違えればいいんですけどね、ぶつからないようにとかですね、あのちょっとまあちょっと発信機をつけてレーダーをつけてるようなあの公園もあるって聞いたこともあります、近づくと分かるようにしてるっていうのを聞いたこともありますし、まあそもそもこう今までの形じゃない村の形とか町の形とかもっていうのもあるのかもしれないんですけれども、ただ現場ではきっともっと深刻な課題になってると思いますので、
はい、被害があるということですよね。
そうですね、
あでそういうことに対してじゃあ、はい、また調べに行ったりとか、
そうですね、研究をして、はい、
ということですよね。じゃあ息の長いこう調査になるんじゃないですか？
そうですね、あの日本は四季がありますので、うん、1回調べようと思うだけで1年経ってしまいます
そかそか、
はい、だから春のものは春しか見えませんね、はい、でそうするとだんだん詳しくしようと思うと1年ごとこう深めていかなきゃいけませんので、うんうん、場所によったり広い場所であればとても時間のかかる根気のり作業でありますね、
うん、そうですよね、はい、となるとこの浅畑遊水地なんかもとても広いですし、はい、
そうですね、
でしかも毎回っていうか年中手入れてますから、ものすごく変わりやすいですし、
はい、
大変な作業ですね。
そうですね、でも皆さんがいろいろ取り組んでらっしゃいますけれども、静岡はあの暖かい海から日本一の山までということで、いろんな気候があっていろんな生物が多様に住んでて、
はい、
それであの植物も全国で8000種あるっていうのが、うん、その半分の4000が静岡で見られるっていうぐらい、
植物がね、
はい、豊富だと言います。でその静岡にあっても、うん、この浅畑遊水地というのはとても面白い水辺の大きな大きなあの地域ということで大変注目の高いところなんですね。
あ、はい、そうなんですか、
はい、
本当にそうなんですね。
そうなんです、はい、あの工事によって昔埋まっていた種がいっぱい出てきて、それが植物になって なって、でそこにまた動物が集まりということで、うん、工事とともに自然が増えていったりですね、面白い、非常に、あとこんなに大きな水辺はなかなか、例えば沼津の浮島とかですね、そういうとこぐらいしかないのではないかと思いますので、大変注目の高い場所と思われます、
はい、しかもこの人々の生活圏の中に残ってるわけです、はい、残ってるというか残してね、はい、遊水地として作ってあるわけですもんね、はい、
ですね、ですので人々も接することができて、今のようにIT 社会とかストレスが多い時代ですと、やはり自然のものにすぐそばで触れられるというのはですね、いい刺激にも活力にもなりますし、新しいアイデアなんかもそういうところから、そういう体験実際触れるということで、本にはないような体験をすることで生まれてくるのかもしれないと思うので、人里に近いこの自然の多いところはとても大切に守りたいなと思います。
静岡県アセスメント協会としてはいつ頃から浅畑遊水地には関わってらっしゃるの、
はい、ちょうどあの 5年ぐらい前からですね、いろんなイベントをしていく中でも、特にここではさっき自然が豊富といいますか、植物が600種ぐらいあるというふうに言われて、記録はあるんですが、だんだんやはり外国のもの、外来のものが侵入をしてきて、でしかも調べましたら、まあ、外国のものがみんな悪いことはないんですが、はい、中でも注意した方がいいよ、そこにあるものをどけてしまう、または食べてしまう、そういうものは注意した方がいいよっていうものが16種見つかって、でさらにその中でも特に侵略力が強い、一面それになってしまう危険があると法律で定められているものが4種見つかったんですね。ですのでそういうものはやはり早めに、やりませんと、環境の影響っていうのは二度と元に戻らないものが多いので、今がまだ時間が残されているチャンスだよっていうところが調査の中で分かってきたので、これはぜひ皆さんに協力していただいて、いい自然でいい皆さんの憩いの場になっているので、静岡のみんなの手で守ろうよっていうことをしたいなっていうことで、今回ですので、皆さんは今度クリーン作戦という清掃なんですが、人工のものを掃除されるんですけれども、私たちはその生物を侵略しちゃう生物を取り除く、片付けるというようなことを、ある工区、三工区というところなんですけど、そこでやらせていただくことにしておりまして、これが5年目なんですが、年々、減ってきてるんじゃないかなと
外来種
は、はい、思っております。
努力の成果が、
はい、そうですね。
ただ今聞いてるとね、外来種気になるのが16種で、そのうち本当に侵略的外来種4種っていうと、少ないのかなって思っちゃうんですけど、そうではない。
そうではないですね。種類は4種類でも、本数はとても結構外来種って黄色い花が多いんですけれども、割といっぱいの黄色い花を道路の旗とかですね、空き地で見かけることが多いんじゃないかと思います、それが全部そうだとは限りませんが、
セタカワダチ
と、そうですね、でそうパッと思い浮かべていただけて、本当に林のように
火花コスモス、
はい、その通りです。で一面それが均質になってしまいますと、ですから、ちょうど京都にあるお寺、そういうものがみんな商業ビルになっちゃったみたいなですね、そんなことが自然でも起きますと、せっかくのここのアイデンティティが消えてしまう。
4種類だから16種類だからいいではなくて、その1種類ずつがものすごい勢いで繁茂して、あたり一面自分だけにしちゃうと、
そうですね、
日本の在来種は負けちゃうわけですか。
負けちゃうわけです。元々その強さを買って人間が日本へ持ってきた種類なので、それが広がったんです。ですから丈夫で長持ちですごい勢いで広がるっていう特徴を買って北アメリカから持ってきた。
分かって承知して、はい、入れたんですか。
その時はいろいろ使うためにですね、材料として持ち込まれたもの、全部ではないですけど、そういうものがあります。そうするとそれはその通りの能力を発揮してですね、どーっと広がってまいりますので、そういうことでなかなか早めに止めないと、そうなってからではとても大変ですので、
一時期本当にどこもセイタカアワダチソウになってしまって、ススキやなんかがなくなったっていう時期がありましたけれども、なんか手が入ったのか、最近少しススキがまた復活してきて、
生物の世界でもいろいろあって、その汚染や開発ばかりじゃなくて生物同士の戦いというのもありますので、ちょっとススキがなかなか頑張ってるところもあるのかもしれませんよ。それは、
なるほどね、
そういうことも起きたりもするものです。でもやはり相当強いものはやっぱり人が助けてあげないと、持ち込んだのも人ですので、やっぱり頑張って助けてあげようというのが、今回の、クリーン作戦の中の私たちが担当する外来種の駆除になります。
通常は草刈りも大変と言われているね、数値ではありますけど、はい、それは上だけ刈ってもダメなわけですよね。
物によるんですけれどもね、あで物によっては根っこを残しちゃダメとかいろいろありますが、うん、とにかく今はこれから花が咲いて種をまく前に
取
っちゃう、そうすれば増えるのはまず止められますよね。
でも花咲いてないと分かんないんですよね、素人は。
はい、なので私たちが会場にいてですね、市民の皆さんに来ていただいたらこれだよというふうに教えてあげて、今回は小学生以上の皆さんが対象になっておりますので、来ていただきましてですね、一生懸命教えながらやろうかなと思うんですね。
いつですか？
はい、今度の5月18日の土曜日、これ雨だったら19日に順延となりますが、時間は9時半から11時ということですので、9時に集合いただくと、で他にもいろんなクリーン作戦をやっておりますので、そういったご案内を聞きながらですね、自分はこれだ、私は外来種っていうことでいいと思いますので、ご参加いただければ、私たちと一緒にですね、私たちは第三校区というところでやりますけれども、お手伝いしますので、みんなで静岡のいい自然を守るように頑張りたいなと思ってます。
第三校区でしたら県立子ども病院を目指せばいいですかね。
はい、そうですね、
駐車場も今ありますしね、整備されて
入り口などがありますので、
これ、何か準備していった方がいいもの？
言っちゃえば草を取る話ですので、軍手とかですね、水筒、
自分自身のね、
タオルですとか、お持ちだったら鎌なんか持ってきてくださってもいいかもしれませんので、草刈りの道具を、お持ちいただいたり、怪我をしないような長ズボンですとか手袋ですとか、軍手ですとか、帽子をかぶってきていただくとか、そういうことをご注意いただければ、あとは私どもで教えますので、一緒にやりましょうということですね。
午前中に 1,2 時間で終わるってことですよね。
はい、そうです。
その様子、周りの様子も分かりながら、ってことですよね。
そうですね、浅畑遊水地の保全活用推進協議会という会のホームページにもまた詳しく案内が載っておりますので、そちらを見ていただける地図なんかも書いてありますから、来ていただければ、当日はいっぱい人が立ってますので、ご案内もできると思います。
一つ一つやっぱり自分たちの身近なことを自分たちで経験してみないとわからないことって多いですよね。
そうですね、人から聞いたり本を読むと、書いた人とか教えてくれる人の気持ちが映っちゃうので自分で直接会った方がオリジナルの自分の考えが湧いてくると思いますし、それは必ず将来自分を支えてくれると思いますので、ぜひそういう体験も含めて自然に触れていただきたいなと思います。
そうですね、だから自然っていうのは手をつけちゃいけないっていうような、なんか一番最初にこう考え方みたいのがあって、人が触っちゃいけないんじゃないかとかね、足を踏み入れてはいけないんじゃないかとか、いろんなその言い方があったりするんですけれども、実際はこういうものっていうのは人がやはり手を加えたり、自分たちがやったことの責任はちゃんと、取ると、お尻を拭くと、いうこともしながら、でそこでどう私たちが生きていくかをやらないといけないってことなんですね。
だんだん社会の向きも変わってきておりますので、それは薄いのでなんか自分だけ一人だと大丈夫な気がしちゃいますが、そうではなくて一人一人の積み重ねですので、まず自分からと思ってですね、これが正しい新しい考え方というのもいろいろ身につけて、より良い未来に向かってと思います。
で今回その、今日は川合理事長には植物の目から、お話をしていただいたんですけど、結局その植物をじゃあ食べる、虫であるとか鳥であるとか、動物であるとか、そういうものに全部関わってくるわけですね。
おっしゃる通りです。水と光から植物ができたら、今度植物を食べる動物がやってきますし、全部つながっておりますので、自然はそうやって積み上がったりつながったりしてるってことも現場に行くとすごい感じられるので、なんかそう言ってるとなんとなくちょっとこう優しくて人とつながりたい気持ちも、世代を超えておじいさんとかお孫さんとかみんなが未来のことを一緒に考えられる場にもなるので、人もつないでくれるんじゃないかなというふうに、自然はそうじゃないかといつも思います。
そういうことをしたり体験したり何かを感じればポイ捨てもしないですし、
そうですね、
山の中にむやみに入っていて、やたらな荒らすようなこともしなくなるとか、全部につながってきますもんね。
はい、まあ、そういう正直な気持ちが思います本当に自然の前では。
うん、はい、浅畑遊水地のような街中にあったところでそれが体験できるっていうのはいい機会ですね。
そうですね、静岡のいいところです。30分走れば 海にも山にも行けますので、うん、こんなにいいところはなかなかないと思うので、うん、ぜひみんなの力でと思います。
はい、河合理事長からの声がかかりました。5月18日土曜日になりますので、ぜひ時間のある方は入れておいてみてください。朝9時に集合ですね。
はい、そうです。
で、実際は9時半から、は
い、まあ、11時ぐらいまでかなと。
まあ、それ前でにお帰りになりたい方は帰ってもいいわけですもんね。ね、
は
い、
雨の場合は次の日の日曜日に順延となりますので、
はい、はい、で、何かその参加費みたいなものいるんですか？
それはないです。
何にもいらない。
小学生以上ということで、うん、お願いしてはありますけれども、うん、全部無料でございます。はい、
で、この時にその買った草とかを入れるような袋みたいなのは用意されてるんですか？
はい、それは現場の方で用意してありました。これはまた外来種ですと運ぶのにも届けがいります。
そうなんですか？
外で持ってっちゃうと外で吐いちゃうから。
はあ。
そういうのもあるので、それは私たちが。
そんな大変なことなんですね。
はい、やっぱ広げてはいけないということが、やっぱり
始末までちゃんと考えないと。
そうですね、重要なことかなと思います。
はい、まあ、そういうことも本当にいい勉強になりますよね。はい、そうやってね、というところまであるんだそうです。どなたでも参加ができますので、もちろん汚れてもいいような、支度をしていただいて、
は
い、で、駐車場もあったりしますが、繰り返しますけど、はい、県立子ども病院を目指していただくと第三校区というところありまして、分かりやすく当日もなってますかね。
はい、そうですね。う
ん、駐車場の整備もされていますし、東屋があったりトイレもあったりしますので、はい、気を楽に行っていただいてもいいかな。
そうですね、ぜひお楽しみいただければと。水筒のお水だけね、うん、一応熱中症があってもいけません。
そうですね、
はい、
自販機ないのでね。
そうですね、それは。
はい、じゃあ、河合さんからもしラジオ聞きの方にメッセージがありましたら最後にどうぞお願いします。
はい、先ほど言った通りですけれども、自然環境やそういったものは一度壊すと元に戻らないものですので、ぜひみんなで、いい未来のためにですね、人の暮らしと自然をつなぎながら進んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。静岡市の浅畑遊水地を舞台に活躍する皆さんの中から、今回は静岡県環境アセスメント協会の理事長で株式会社環境アセスメントセンターの代表取締役社長河合浩一さんに伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。